秀之助の覚悟。木村正史。天保6年、11代将軍の治世下、年の瀬も押し迫った師走の昼下がりのことだった。美濃の国、高須三万石、松平摂津守江戸屋敷内の剣術道場では、少年剣士たちの稽古が行われていた。その中の一人、面長で凛々しい風貌の少年が、袋市内を構えている。三人目の相手との立ち合いであったが、呼吸を乱すこともなく、一歩一歩相手との間合いを詰めていった。その少年の名は秀之助、藩主松平摂津守義達の嫡男であり、年が明けると数え年13になる。えいっ！鋭い掛け声とともに秀之助の袋市内が相手の額の前で止まった。そこまで！道場内に大声が響いた。おじ上！道場の入り口に立っていたのは、徳川御三家の一つ、水戸徳川家の当主、斉昭。秀之助の母は、斉昭の姉だった。
お見事！さすが摂津守自慢の息子じゃ。わしの息子もお主のように育てたいものだ。
高須藩江戸屋敷は四ツ谷にあり、小石川にある水戸藩江戸屋敷からほど近く、斉昭はしばしば高須家を訪れていた。烈公と称された劇場家の斉昭と違い、義理の兄弟の義達は温和な性格であり、斉昭の良き話し相手であった。
異国船が次々と現れているこの国難時、幕閣どもは何をしておる？
普段は怒ったような顔をして、はばかることなく大声で公儀への批判を口にしているおじであったが、今日はいつもと違って機嫌が良い様子。先日この屋敷で生まれた秀之助の弟の誕生祝いで訪れていたのだ。
摂津守、お主に似て賢そうな顔をしている。まことにめでたい。
おじは赤子を抱きかかえながら話し続けた。
高助は国高三万石の小藩ではあるが、御三家筆頭尾張徳川家の流れを組む名門、優秀な男子は養子に引く手あまたじゃ。それに比べて尾張家は、
父義達と共にその場にいた秀之助は、おじがこれから話そうとしていることが分かっていた。尾張藩は30年以上にわたって代々幕府から養子を押し付けられていた。御三家筆頭としての気概を失い、幕閣の顔色だけを伺っている尾張藩重臣たちに対しておじは憤っていたのだ。
高助は尾張家の世継ぎが途絶えた時は、その後を継げる家柄、しかも秀之助という優秀な男子がいる。それにもかかわらず。
斉昭の声は次第に大きくなってきた。おじは話しているうちに自分の感情を抑えることができなくなったのだ。
幕閣は上様のお子を尾張家の養子として押し付けてきた。尾張の重臣どもは何を考えて。
その時赤子の泣き声が部屋の中に響いた。
父が恋しくなったかな。
おじはいかめしい顔を少しほころばせてそう言ったが、赤子の泣き声はより一層大きくなった。秀之助はおじのことが怖くて弟は泣いていると確信していた。
長いをしたようだ。わしはこれで。
帰り際おじは秀之助に話しかけてきた。
お主は三万石の藩主に収まる器ではない。62万石の尾張家藩主の器だ。文武の修行に励めよ。
はい。おじ斉昭の言葉に秀之助は全身が引き締まる思いをした。ふと横にいる父を見てみると、普段と変わらず温和な眼差しで佇んでいた。おじがいなくなった屋敷は嵐の去ったような静けさであった。その夜、秀之助は屋敷の書庫に入り、一冊の書物を手にした。それは御地西洋尾張家七代藩主宗春の表した書物であった。
書物を読み進めていくうちに、秀之助の胸に熱いものがこみ上げてきた。その行間から領民を慈しむ宗春の思いが伝わってきたからだ。しかし名君と謳われた宗春は八代将軍吉宗と対立し、隠居謹慎に処せられた。それ以降、尾張家は苦難の道を歩むことになる。何も考えず、今は文武の修行に励め。秀之助の横に吉達が立っていた。父上、いつかその修行が役に立つ時がある。必ず。父の目の奥底が鋭く光っていることに秀之助は気がついた。その時、秀之助は夢にも思っていなかった。それから三十数年後に十四代尾張藩主となった自分が、会津藩主となった弟と明治維新をめぐって対立することになるとは。
原田邦秀。